星の数ほど魂散らばって、あの世へ。
伊波俊夫さんへのインタビュー、人間復権のための旅路、第4回になります。沖縄脱出と療養所の生活について、沖縄脱出への経過については何度かお話を聞いていますけれども、その度に伊波さんを支えるご家族や周辺の人たちの温かさが伝わります。脱出に至る伊波さんの思いや、それを支えるご家族のお姿をお聞きすることになると思います。よろしくお願いします。
はい、私が隔離されている沖縄アイラブ県へ、その父や母が面会するのは2週間ごとにですね、交互に来ておりました。その面会所は今でもですね、そのままの建物じゃありませんけど、一部補修されたりしていますけど、その面会所は今までも資料として残されています。で、向かい合わせの長椅子と机があって、その前で面会をします。で、その都度ですね、そのお重にいろんなごちそうを詰め込んできて、それで上のお重は年をここで一生懸命食べなさい、あとの3つは寮に持ち帰ってみんなで分けなさいと言って、いわゆる面会をしてました。で、私の父はですね、私にとっては非常に怖い父親でした。で、中学3年生のですね、2学期になりますと、なんていうんですか、とてもね、ある不安がよぎり始めます。そのために、私はこの不安を話すためにですね、今度の面会は、母親に来てもらいたいという手紙を書きました。そうすると、母親はその手紙に応じてですね、その面会に来てくれましたけど、珍しいね。今度の面会は私に来てとは、だから今度は泣かないからね、と言って面会に現れました。私はここでですね、この面会所では話せないということで、母親を別のところに連れ出しました。これは沖縄の療養所の中で一番高い森があります。で、それは公園になってますけど、スコアブランド公園という公園ですけど、そこに母親を連れ出します。それで母親にですね、僕は間もなく中学校を卒業すると。ここではこれ以上の勉強ができない。大和には僕たちみたいな病気をした人たちが勉強できる高等学校がある。だから僕をここから逃げ出させて、それでその大和に連れ出してほしい。それでお父さんにそのことを頼んでほしい。ということで、一生懸命母親に頼みました。そうね、お願いをするとですね、また母親は泣き始めるんですね。ここでもこんなに遠いのに、年男はまた遠い大和に行くの？ダメだ。で、僕は、母さん、このままでは僕はダメになる。と言って必死に頼み込みました。 それから卒業を前にしても父からは何の返答もありませんでした。中学校のですね、卒業を控えて私はその大きな課題に直面していました。一つはですね、卒業すると私たちは青年社というところに移り住むことになります。それでそこで生活をしている青年社の人たちの生活が見えていました。中にはですね、朝から酔っ払って大声を上げながら寮所の中をその歩き回る青年もいました。それで、ああ卒業するとあの人たちと同じ場で生活するのかと思うと、とてもその憂鬱になりました。今冷静に考えると酒でも飲まないとやれきれないですね。だからその青年たちの心情は今ならわかります。それでもう一つはですね、岡山の長島愛生園にある唯一ハンセン病患者が学べる奥高等学校新良田教室に行くにはどうしたらいいか、これが私にとってはもう一つの課題でした。私の中学3年生の同級生は8人いました。男の生徒が3人、女子生徒が5人の8名でしたけど、誰一人ですね、まだその社会復帰をすることが決まっていませんでした。それで私はみんなに相談を持ちかけました。もう1年学校で留年して学べないのかということでですね、みんなに相談を持ちかけると、みんなそれができればそうしたいという意見でしたので、学校側とにそのことを申し入れたんですけど、学校側はそれはダメだということで断られました。それで思いついたのは、もう一つ考えついたのが、この少年少女者に生活をしながらですね、この一人を除いて7名が希望する青年学級が作れないかということで自治会と交渉しました。それで寮所の中で空き部屋を利用してですね、それで寮所の中でその教員の資格を持ってる人にお願いして1年間生活の場は少年少女者にして、それでその青年学級というところで学ばせてもらえないかというその交渉を自治会と行いました。そうするとですね、私たちの熱意に負けたのか、それを自治会が認めてくれました。それでその間ですから、準備ができた人からどんどん社会復帰をしていくということに考えました。今考えてみますとですね、いわゆる予備校の走りみたいなもんですね。それで私たちの青年学級が作られました。それで1年間私はいわゆる大和に逃げ出すことの準備をしてました。
ではいよいよ愛楽園からの逃走について、またその時のこう状況を教えてください。
はい、1960年その青年学級が間もなく1年の終了近くになってましたと、7人のその仲間のうちすでに3人が退院してました。 その間何度もですね、面会に来た両親からは、私がお願いした大和行きのその返事はありませんでした。ところが思いがけなくですね、父から手紙が届きました。その手紙は20封筒になってました。その8月3日に、あ、ごめんなさい、3月3日に届きました。1枚の便箋にはですね、簡潔な文章で、左下には手書きの地図が書き込まれていました。3月の6日、愛楽園から連れ出す。午後7時30分、運転口に渡らすと。サバニで迎えに行くと。合図は懐中電灯3回点灯。一切の持ち物は持つなと。3月7日、那覇丸で鹿児島に向かうという細かい、短い文章と地図が書き込まれてました。私は、父が私を迎えに来てくれるということで、私は誰にもその喋っちゃいかんということを手紙に書いてましたけど、とにかく寮のお父さんだけには、僕、愛楽園を逃げ出しますという話をしました。そしたら、ああ、君が第一号をやってくれるかと。スム君、鹿児島に無事着いたら、電報で知らせなさい。君の後に続いて、生徒を送るから。で、私からこの人に連絡しておくから、この方がすべて世話をしてくれるということで、おっしゃられました。手渡されたの紙にはですね、鹿児島県星塚敬愛園の自治会長の住所とお名前が記されている文書でした。3月6日、日が落ちた海岸のですね、沖縄には海岸線にアダンという、いわゆる身をかがめると中に入れるくらいのアダンというその林があります。寮のお父さんお母さんと3名でその一緒にこのアダンの中でですね、身を隠していました。そうすると真っ暗な会場からですね、ピカッピカッピカッと3階の明かりが点灯しました。で、寮のお父さんが、スム君、来なさい。元気でね。と、寮のお母さんが声をかけられました。浜に、ついたサバニにはですね、父が乗っておりました。それで私が乗り込んで海にこき出すと、その父親は海岸に向かってですね、深々と頭を下げました。それで八勝島からこのサバニに乗って、その向かいの運転口というところに着きました。皆さん、サバニというと、分かりやすく説明しますとですね、今みたいに当時の沖縄の漁師の船は、そんなにモーターボートがついてるような船ではありません。みんな貝で操る、いわゆる細い船 これがサバニと言ってましたけど、このサバニに乗って迎えの運転口に着きます。そこでそこに着いたらですね、私と父親が海岸のに降りて、で父親にが照らす懐中電灯でですね、その山の中の道を越しました。そうすると、あの山から降りていくとですね、その大きな道にヘッドライトを消した、当時沖縄はタクシーのことをハイヤーと言ってましたけど、ハイヤーが1台待ってました。そのハイヤーの後部座席に父親はですね、私を押し込むようにして、それでタクシーのハイヤーの運転手にあの合図をして、この車があの出発しました。しばらく走って、それで真っ暗い中でヘッドライトの中でですね、山道に入りました。山道に入ったらですね、窓を打つそのいわゆる小枝の音とか草の音が聞こえましたから、あ、これ山道を走ってるなと思ったんですけど、それを通る、その抜けたらですね、抜けたところの大通りに出たら、今考えてみると宜野座というところだったと思います。そこで車が止まりました。それで車がしばらく止まってたら、父親が思い出したように、あ、年をそのお母が年寄りに食べさせろと言った、あの忘れてたと言って、その風呂敷を開けて、この重箱のその作り物を私に食べなさいって勧めたんです。で私がそれを口にしてるとですね、その父親が私に問いかけをしました。年をみんなに会いたいか聞かれたんで、私はそのこの総菜を口に運びながらですね、うん、いいって答えたん。そうしたらですね、その運転手はこの車のハンドルにこうその頭を乗せて休んでましたけど、バカッと起きてですね、向き直って私のところに、その向き直ってものすごい声だったんですね。バカ野郎って言うんですよ。バカ野郎、あってけって言うんです。でそのあってけと言いながら、もう半分泣き声が混じってました。それで私ももううなだれていたらですね、で父親がその運転手になんか知り合いだったみたいな名前を呼びかけてました。何々さん、じゃあうちに向かってくれんねと言いました。それで車はその何て言うんですか、うちに向かって走りました。それで我が家に着いたのはもう次の日に近くになってました。しかし家族全員が私をあの待ってました。で、うちを着いたらですね、父親から、私を明日は朝早いから早く寝なさいと言われたんです。しかしですね、私はあのうちには3人の姉たちが待ってましたから、3人の姉からですね、年をこの部屋に来なさいということで部屋に呼び込まれたんです。そうしたらその姉の一人がですね、年をの手は後遺症があると、この手だとすぐに船に乗る前に検疫官のチェックに引っかかる、そして船に乗れなくなる。そしてオーバーを用意したから、オーバーを抱え込んでこの後遺症のある両手をオーバーの中に隠しなさいと言って、そのオーバーを渡されてですね、何度も姉たちの間をそのファッションショーみたいに歩かされました。 で隣から時々声かかる。どうしよう、ほら横から見ると手が見えるよ、ほらもうちょっとしっかり中に隠してなんて言われて、やっと無罪放免みたいにしてですね、休んだんですけど、もうすぐその休む間もなく父から年を行くぞと言って起こされました。
僕は神社でいつも帰りを待ってた。当てにもせず近くの神社でいつも帰りを待ってた。たまには夢を見たけれど。